はい、始まりました。
はい。よろしくお願いしま
音楽トーク第60回ですね。
60回、ついに。
はい、そうですね。矢野です。
よろしくお願いします。クラブ林です。よろしくお願いします。
いつになくなんかバタバタ感が。
ちょっと、直前までちょっと気絶してました、今僕。
あ、そうなんですか。風ですか。
なんかね、風邪ひいて、はいはい、そうですね。熱がね、ちょっとこう上がったり下がったりの。
ああ、そうなんですか。
やつで、なんかちょっと夏風邪は辛いですね、やっぱりね。
うん。あれですよ。
どうしても。
健康診断とかちゃんと言ってますか？人のこと言えないんだけど。
あ、うん。一応1年に1回。
ああ、そうです
か。今年はちょっと当たり年ですね。当たり年って。
そうっすかね。
1月からインフルやって。
うんうん。
そう。4月に咳が2週間ぐらい止まらないのやって、
はいはい、
でまたここに来て咳が、ね、まあ、熱が、まあ、ちょっと薬もらったんで結構それが効いて、
はいはいはい、
今回ねちょっと落ち着きそうですけど、いや、
なるほど、
びっくりです。はい、
全然余談なんですけど、
はい、
倉林さんってスマホは、
はい、
iPhone、
ああ、スマホ、まあ、今 iPhone ですね。会社から借りてるのが、
はいはいはい、
あ、 iPhone とあと Android、 うん、借りてますけど。あ、
両方使ってるんですね。
プライベート、そうですね。なんでプライベートは一応 iPhone なのかな。一応っていうか iPhone、 会社からの Pixel、 ちょっとなんかね、
あ、そうなんですね。
してるんです、
なんか最近の話っぽいですね、うん、
そうですね。
そうか、両方配布してるってわけではなく、会社からはピクセル。あ、
そうやってね、サイボーズの方がピクセルで、あ、じゃあ、iPhone で。
あ、サイボーズが iPhone。
iPhone、はい。そうそう。で、リクルートさんの方から、リクルートさんの方が、ピクセル。
ああ、そういうこと
だ。今、そう。プライベートの、本当の、純プライベートのやつに家に置いてあります。
はいはいはいはい。
でも、SIM は、
はい、はい。はい。
そうそう。なんで、こう、今、ちょっと両方使い分けて、
はいはい。
久方ぶりの Android なんで、
なるほど。
こんな変わってるんだと思いましたね。
ピクセルだとまた全然違うもんな。まあ、ピクセルは私も使ったことがないんですけど、なんか昨日、
うんうんうん、
そう、ずっと IIJ2 をこう会社のも使ってたんですけど、SIM、格安 SIM を。
はいはい。
なんか日中の通信環境が微妙な感じが最近していて、
うんうん。
そう。で、なんかデモに影響が出始めているんで、ドコモに変えたんですよね、SIM だけ。
はいはいはい。
うん。
うんうん。
そしたらなんか。
安くなりますしね。
そう、ああ、そうね。なんか安くなってる。まあでも実質そんなに変わんないのかな。
あ、変わんないですか。
うん。なんかもろもろつけていったら、そう、大差ないかなっていう感じですね。もろもろつけたっていうか、まあ最低限のものでも。まあただギガ法って言って、なんか30ギガのにしてるからってのはあるかもしれないです。
うんうんうん。うん、
そう。ただなんかそうしたら SIM だけでよかったんですけど、
はい、
なんか新規扱いだっていうんで、
お、
あ、新規扱いにしたいっていうのがあって、なんか、2年前ぐらい、2017年のモデルかなんかのやつを、
はい、
タダでくれまして、
あ、
こう、そう。それで久々に、
Android。
まあちょっと前にテスト用に古いやつを買ったりしてたんですけどね。なんかテストはむしろ古いものの方が端末が時たま必要だったりして、中古で買ったりすることがあったんですけど、やっぱ動作確認以上の動きはきついんですけど、まあなんか2年前ぐらいの新品のモデルだと案外使えるなっていう感じ、
サクサクいきますか。
そう、俺、そう、アプリ何入れてたっけなって。4年前ぐらいは、そう、Android 中心だったんですけどね。
うんうんうん。
この2機種ぐらいは iPhone だったんで。
はい。何入れてました？
いや、基本的に iPhone と一緒なんですけど、
うん、
なんか細かく、なんか Android じゃないとないアプリがあったりするんですよね。タスク管理系とか。
ああ、なるほど。
そうそう。まあ、なんか、複数持ちでどっちかにしかないタスク管理アプリは使えないんですけど。
ね、そうですよね。
そうそうそう。あとはなんかゲームとかで、
うん、
そう、Android だと、なんかこう、Google がやってるインディースゲームのイベントとかが今あって、そう。で、今なんかちょうど開いたら、うん、Google Play Indie Games Festival 2019オンライン投票最優秀賞をみんなで決めようみたいなバナーがあったりして、
うん、
うん、なんか面白げですね。こういうの iPhone ないですからね。なんかそうそう、アプリのそういう提供制限がもう少し厳しいじゃないですか。
あ、確かになるほどね。
う
ん、
そう。
本当だ、インディーゲーム。へぇー。
なんかこういうのは面白いなっていうのと、あとは、あれですね、子供向けの機能。今なんか Google ファミリーリンクって言って、
うん、あ、うんうん、
そう、デバイスの制御がいろいろできるんですけど、
はいはいはい、ありますね。
iPhone のものよりもいろいろなんか制御がしやすいかな、みたいな。
あ、なるほど。そう、 iPhone、そうですね、なんか、スクリーンタイム、
はいはいはい、
で制御するっぽいですけど、やっぱりなんかね、はい、あのそうそう、なんか穴があるっていうか、制御しにくいっていうか、なんかこうあれですね、なんか戻したりとかもあれだし、
はいはいはい、
ちょっと僕の使い方が分かんないのかあれですけど、なんかまあ基本的にはもう制御したいのかなって思って
そう、まあ、うちはまだどっちにしても渡すようなタイミングではないし、なんかこう移動中にちょっと渡すぐらいだったら自分のアカウントベースで渡しちゃってもね。
ああ、そうですね。
そう。一回なんかあらかた試してから自分のアカウントで再度セットアップをしてるんですけど。
うんうんうん。
うん、確かに。まあでもなんかいろいろできそうで、なんか面白いなって思うのは、なんか13歳かな。13歳とか、まあ年齢はあれなんですけど、はいはい、制御をずっとしていて、うん、一定の年齢になったらそのアカウントを制御から外すみたいな処理ができるから、本当にその先に使えるんですよね。はいはいはいはい、
うん。
アカウント名をこっちで決めちゃうみたいな問題はあるものの。
うん。面だね。
そうそう。
でもそれでもね、なんか、まあ、囲い込みにはね、いいですよね、とか言って。
うん。まあ、ただやっぱドコモの、ベースのね、端末だから、ドコモ系のいらないアプリが、
アプリがね、D なんとかが。
それなりに入っちゃっているですけど、まあ反面なんかそういうものが、今ドコモで、しばらくね、格安シムにしてからだいぶ経つんで、そういうキャリアがやってることを見れるのは面白くもあるなとは思いますね。
なるほどね。
そう、まあちょっといろいろ悩みますよね。今日いろいろいっぱい発表がありましたからね。昨日か、アップルも。
あ、そうですか。
うん、
アップルね。
iPad のアプリ、うん、違うか、iOS のアプリが Mac で動くとか、
うんうんうんうん、
iPad の、要するに、なんだっけ、iPadOS か。
OS、ね、
だっけ、うん。そう、それがまた、うん、そう、独立する？ iPad 用の OS が独立するとかね。そう。
うん、
ね、相変わらず写真は最終的にどこに寄せるかとか悩みますからね。今テレビの方に悩んでるんですよ、ね、うん。テレビに接続する何かをどれにするかって。そう、まあ。コンテンツ楽しむだけだったらあんま考えないんですけど、なんかせっかくだから、こう、なんだろうな、テレビで写真撮ったものを自由に見させてやりたいなとか思ったときに、なんだかんだで iPhone 中心で撮ってるので、
そう、うん、
Apple ベースがいいなぁと。でも Apple はなんとなくその Apple TV プラスがあるの知ってます？
Apple TV、 あ、今ですか？
そう。
あ、まだ知らない、知らない、知らない。
Apple TV 周りが、Apple、そう、あの、 ったんだと、あの辺の機能再編が図られてですね、iTunes がなくなって、ミュージックと、
そうですね。
アプリに分離するみたいな感じにな
ったかな。はいはいはい、はい。
そう。
で、多分、ポッドキャストと、はい。
そう、ああ、そうですね、ポッドキャスト。
うん。
で、この TV 周りは、テレビ周りは、ストリーミングサービスが始まるんですよね、秋ぐらいから。
うんうん。
あと、アーケードってゲームが始まりますよね。
はいはい。
なんか、あのタイミングで、Apple TV のハードウェア周りもなんか新しいレアしないかとか、ちょっと思ったりして。
確かにね。
そう、今買いにくい。
今そう、なんか高いんですよね、ちょっとね。4K で2万とかでしたっけ、
うん、
なんか Apple TV
で。そうなんですよ。そうそう、
箱みたいなやつですね、お弁当箱みたいなやつ。
そう。そうなんですよ。ファイアスティックぐらいの金額だったらね。
そうそうね。
別に後のこと考えずに買っちゃうんですけど。
そうですね。あの金額みたいなね。
そう、Apple TV の金額だとちょっと悩んじゃうんですよね。
そう。確かに確かに。
なんてことを悩んでますね。
そうすると、あれ9月でしたっけ、うん、新製品系は。
うん。そんくらいですよね。
そこが楽しみでございます。
うん。うん、なんかその、なんていうのかな、機能再編なのか、そういうアプリ再編、ソフトウェア周りの変化に合わせた何かが出るのか出ないのか。
うんうんうん。
で、Google、Amazon も並行して動くんでね、そう。いや、なんか、競争していろんなものが出てくるのはいいんですけど。
悩みますね。
悩みますね。
完全に。
うん。そう。
な
のですよ。
なるほど。
うん、ホームネットワーク、そう、スマートホーム的なものもね、そう、
うんうんうん、
全然偶然なんですけど、
うん、
子供がハムスターを買い出したんで、その暑さ対策のために、こう、冷房のコントロールをするために、端末を買ったんですよね。はい、電源のオンオフをするために。
リーモとかですか？何買ったんですか？
あ、そう、リーモですね。安い方で、そう。
安い方で。うん。
あ、そうです、そうです。温度管理。温度センサーだけか。気温センサー。
温度センサーがついてるやつですか？
そうです、そうです。それ以外のものだと湿度とかもついて
る。高い方が。
そう、高い方が。
人感センサーとかか。
と、あと湿度。
あ、湿度か。
が加えてついてるんですけど、
うんうん、
別にそれはいらないので。
うん、
そう。まあでも、便利は便利なんですね。その部屋の気温がいつでも見えるとか。見てると、
うん、
あ、こういうの組んだら組んだで面白そうだなっていうのはあって、
うん、
そう。まあ、スマホだけでもいっちゃいいんですけど、なんかね、
うん、
そういう Google ホームとか、ああいう類のものと組み合わせても面白いっちゃ面白いかな、みたいな。そう。うん、いろいろ出てますね。まあ、そういうのはどれとでも対応してるので、どうとでもなるんですけど、うんうん、はい、
ゲームね、確かに、はい、
そんなこんな
で感じでしょうかね。今日は
タイトルは、
はい、
ですね、
これですね、
会社と個人の付き合い方に関するあれこれということで、まあ、半分雑談会ですね、うん、ちょっといろいろあった、はい、ありましたからね。
ありましたね。この週末に。
ねえ。会社名は出さないですけど。
はい。
そう。転勤の話。転勤というよりは、まあ、転勤とかの、その、何かを、人事系の何かを伝えるタイミングの話。
うんうんうんうん。確かにね、この、まあ、何ですかね。会社から、いわゆるね、こう、指令というか、指示というか、まあ、事例というかね、
うん、
この辺は、会社の、なんていうんですかね、まあ、その全体の中では必要なんでしょうけどね、
うん、
あと、それと個人のあれをどう折り合いつけるかみたいなところから、まずね、
うん、
ちょっと軽めのところから話しますかとか言ったりして、
うんうん、
ねえ、僕、転勤はないんですよね。言われたこともチャンスも。もともと転勤がない、うん、まあ、会社さんをちょっと転々、うん、としてるとかしてるので、うん、基本的にはあんまり転勤するとか、
うん、
うん、なんか3年に1回転勤 がこうなんか見えてるみたいな感じの職場ではないですけど、
ね、うんうん、まあなんか転勤は言われたことないんですけどね、うん、なんか転勤が嫌だと思っていた記憶もそんなにない
ですね。なるほど、なるほど。
いやでも嫌って思ってたかな、なんか急だと嫌だなとか思ってたかもしれないですけどね、うんうん、
あのあたなんか確かにな、その僕結構転勤嫌だなと思ってた記憶しかないんですけど、
うん、
ただこれなんか独身の時に言われてたらどうかなっていうのはなんかありますね。
そうか。
うん。
そう。だから、あんまり、ね、入社の時はね、独身だ、当然独身だったので、うん、当然ってこともないか。うん、学生結構、まあ、いたから。
ありますからね、うん。うん。
そう、なんか深くは考えてなかったんですけど、でも俺の時はなんか転勤言われたらしゃあないみたいな空気はありましたから、
ね。まあ、まだ、まだっていうか、あれもね、うん、ありましたね。で、しかもなんか、周りも、そのやっぱり転勤をして、2、3個回って本社に戻れば、うん、こう出世コースだとかっていうね、あるある、そういうのが、まあ、よく話された時代でもありましたけどね。
うん。まあ、大企業なんかはね、
うん、
大企業っていうか、まあ、業界にもよるのか。
うん。
海外も普通にありますからね。
そうですね。
うん。
そう。確かに。一応大手のところはね、社費で MBA 行ったりとか、
うん。はいはいはい。
もありますしね。うん、羨ましいなと思ってました、ね。
そうそうそう、そういうのは羨ましいと思う。
そういうのね、いいなと思いながら。
そうっすよね。
そう。
まあ、うちの当時のグループとかでも、なんか研修がなんか4月前に うん、あったんですよ。新入社員研修。
うんうんうん、うん。
安全研修みたいのがね。
うん。
そう。で、その帰りの、
うんうん。
なんか、そうだな、終わった直後に事例が、発せられて、
うんうんうん、1
年生ではそこの会社は ほぼ全て営業からキャリアがスタートするんですよね、
は
いはい、営業からスタートしてコンサルタントになるんで、
うんうんうん、
一旦みんな散るんですよね、各地の営業所全国にあるんで、
はいはいはいはい、なるほど、
そうそう、で、まあ、転々とするのかどうかはその後は知らないんですけど、
うん、
まあ、キャリアを積んでいくと、まあ、そのまま営業職としてやっていくのか、うん、コンサルタントになるのかみたいなのが流れていって、
うんうんうん、
そう、まあ、コンサルタントは全ての営業の先輩というかね、
うんうん、
キャリアの上に立つので、うん、
そう、あ、なるほど、
みんな営業から見るとコンサルは正しく大先輩で、なかなかいいキャリア構造だなとは思ってた記憶があるんですよね。そうそう、まあ、ただそういうのもなんかそう、いやあ、そこになったら嫌だなとか言いつつも、
うん、
あとは配属場所によってはなんか悲しい顔をしつつも、うん、そう、なんかそれなりに覚悟もありつつって感じだったので、うんうん、まあそういうもんかなと思ってたんですけど。
なるほど、確かにね。ね、それ、そうなんだよな、
うん、
だから、なんか周りの友達でも結構転勤をね、はいはい、繰り返す、友達とかもいたんですけど、大体ね、こう、見えるって言いますもんね、3年だからそろそろかなとかっていうふ
う
に見えながら、3月の事例で、移りますとかね、
うんうん、
なんかこう、心構え的なものがあるっぽかったですね、僕はなんか聞いた。
ありましたよね。
うん、
ただまあ昔はね、少なくとも親世代、そのなんか海外赴任して子供がついてってっていう話を普通に聞いてたのは子供の頃で、
うん、
俺らの世代になってからは実は言うほど聞いてないんだよな。
ああ、
そう、知らないってのももちろんあるんですけど、
うん、うん、確かにね、業界とかね、その、うん、ある、確かにあるかもしれないですね。
そう。ね、いつからなんでしょうね。なんか、なんていうのかな。共働き、今当たり前じゃないですか。
うんうんうん。
でも、その当たり前になったタイミングぐらいから、
うん、
あとはそうしないと、なんか生活がなかなか厳しいみたいな状況になった時点で、
うん、
そういうなんか、強制転職みたいなものは結構厳しくなってる。はずなんですよね。
うん、しにくい っていうところもありますね。
そうそう。うん、転職に関する、なんていうのかな、強制的な転職に対する違法性みたいな時に、うん、違法性じゃないのかな、拒否できる権利みたいなことを考えた時に、なんか記事を見てたらね、あの、
うん、
介護の問題とか、
はいはいはいはい、
そういうなんかやむを得ない場合だったんですけど、今だと転職をして、奥さん側の仕事を奪っちゃうと生活に結構ダイレクトに響くわけじゃないですか。
うんうんうん、はいはい。
そう。まあ職種によっては、今年もそうだな、うちの子供の ECC の先生が突然大阪に行ったんですけど、
あら、へえ。
そう。旦那の転職じゃねえや、うんうん、転勤が理由なんですよね。
うんうんうん、
ただなんか、ECC の先生すごくって、なんかすごいなって思ったんですけど、うん、あの、大阪行ったんですけど、大阪の、
うん、
その支部で働くことがもう瞬時に決まってて。
はい、すごい。
まあ、社内転勤というか、転勤というかどうかもわかんない感じなんですけど。
確かにね。
そう、なんか適応力がある仕事なんだなって思って、感心してたんですけど。
確かにね、
う
ん。
そう。どこに適応力の高い仕事があるかはわかんないなと思いながら話を聞いていて。
うん、なんか品質もこう担保されてる感じでね。
そう
です
ね。うん。そう。だから、まあ彼女のところはね、平気だったわけですけど。
うん。
まあそういう奥さんばかりではないですからね。うん、
確かにな。そうですよね。そう。まあそうだよな。なかなか多分むず、両方ともこう、まあでもその点はな、最近の職種はどうなんですかね。こう、本当に場所にこう、制約があるお仕事っていうのは、
うん、
どのくらいあるんだろうかっていうのは、まあ逆に言うと、気になりますね。
うん。まあ、なんか、前提なんでしょうね。あれ自体が、よしあしっていうわけでもない。
うん。
くて、伝え方、関係の作り方みたいなところはあると思うんですよね。
そうそう。うん、まあ、一番気になるのは、やっぱり、片方しかね、一応、あれしか聞いてないから、
うん、
どこまでのね、どういう順番で話されたか、確かに分かんないですもんね。
うん。そうなんですよね。
そうですね。まあでも、あれでも本当にね、ちょっと後手に回っちゃったなみたいなところありますけどね。
うん、それはそうですね。そうそう。
あの辺はね。
うん、まあ、なんというか、なんていうのかな。そう、普通だったわけですよね。まあ、良くも悪くも、
うん。そうそうそう。閉じた世界の中だと普通だったんですよね。
う
ん、
そう。ただ、うん、たまたまタイミングが本当に悪かった。その、
うん、
そう。あれが半年ずれてるだけでもまたちょっと違うんですよね。
違いますよね。
子供が生まれてとか、うん、で、保育園にももう入ってね、このタイミングじゃなくて、うん、そう、9月ぐらいだったら、再就職もしてて、保育園も一応通って、
うん、
そう、保育園に入る前とかではなくね。
うん、そうそうね、そうね。
一番苦労した直後にたまたま当たってしまったからこそ余計にそう大きくなり、うんうん、じゃあ立ってたからいいのかっていうとちょっと話はまた別なんですけど、
いろいろタイミングあるでしょうね、
うん、誤ったというか、
うん、
間も悪かったっていうところはあるのかな、
あるかもしれないです、うん、
そう、ただなんかね難しいなって思いますよね、倉林さんも今やってる会社と個人の関係性みたいなものが、
そうですね、本当に、うん、あれ、例えば会社側の立場で、
うん、
本当にこう、なんでそのどうしてどっかのその地域に、うん、もう絶対この人が必要で、
うん、
その移動してもらおうと思ったらどういうふうに言うかなみたいなのがやっぱりありますもんね。
うん、
でも。やっぱ転勤っていうソリューションなのか、なんかもう少しなんか別のやり方ができるような気がしてならないですね、最近だと。あ、最近だとっていうのは、要は、なんですかね、どこでもこう、いろいろ仕事ができるような環境になりつつあるじゃないですか。
うん、
だとしたときに、本当に人一人が、そこにこう、住んで、行かなきゃいけない理由、必然性というのが、ちょっとこう、うん、設定しにくいなっていうのは、思っちゃいましたね。
あ、それは転勤が必要かどうか。
そうそうそう。
まあ難しいところなんですけどね。東京に会社が集中していて、ビジネスも集中していて、
うん、
で、まあ大学もある意味、ある程度都市部に集中してるじゃないですか。はい、そうすると採用が中央というかね、うん、都市に集中しますよね。
うん、
そうしたときに全国区でも事務所どう回すのかっていったときに、
うん、
まあもちろん地方採用とかあるんですけど、
うん、
でもなんていうのかな。まあ、力量というか能力の平均値とか考えたとき、うん、じゃあ優秀な人間地方に回す回さないって回さざるを得ないですよね。
そうですね、うん、
そう。だからまあ前提としてなんかそういうことが起こり得るっていう、うん、なんかね慣習とか文化ではなくもうちょっと正しく伝える事前に、まあなんか海外の US のなんていうのかな、日本以外のかな、
うん、
その雇用契約とかみたいにジョブディスクリプション最初からねそういうものだ、うん、そういう職種なんだと、
うん、
総合職採用って日本だけですもんね。
あ、
日本だけとは言わないのかな、日本固有とは聞きますよね。他は大体職種、うん、新卒だろうが職種採用、
うん、そうですね、ですよね。そこでもうその期待されてるパフォーマンスがあってと、
そうそう、最初から世界股にかけるって決まってればうん、そういうものですしね、
うん、
そこら辺の関係の作り方なんだろうなと、
うん、なるほどね。
そうだ、今なんか仕事を発注する側というよりは受注する側だとね、ちゃんとうまくコントロールというかうまく回るように提案するわけなんですけど、
うん、
でいろいろうまく回るようにね、受けるときに提案をしてこうやっていきましょうっていう前提を詰めるわけですけど、
うん、
こと採用に関しては受ける側じゃなく受ける側じゃ発注する側がそれを考えてあげなきゃいけないっていう時代でもあるのかなと、
うん、
そう、
そう、
それはでもある意味ちょっと緩いのかもしれないですけどね。
お、とっとというと、
うん、対等である場合は、
うん、うんうん、
そう、仮に関係性が完全に対等であった場合は、
うんうん、
そうだな、お互いなんか提案し合うものですよね。
うんうんうん、
そう、なんか、
なんか、うん、
そう、微妙に対等じゃない感じはしますよね。
うん、そうですね、そうですね、
うん、
なんか、やっぱりその、言われる側言う側みたいなね。
そうそう。
なんかその単純にそこにこう、あの一つ、まあ機会というか、ね、そういうチャンスがあって、どうぞ乗りますか乗りませんかっていうリードしてるだけのぐらいの方が正しいかもしれないですね。
そう、
ね、
う
ん。で、会社側は、ベッドしてほしいし、うん、個人としては、その自分、いろんなものをバーターにかけて、うん、乗るかするかみたいな話をして、乗らなかったら、まあ、じゃあ次探すかみたいな、そういうね、うん、ことでなんでしょうけどね。
うん、しかし、まあ、なんかつくづく大企業みたいな、まあ、日本的な大企業の成立ってなかなか難しくなっていくんでしょうね。
まあ、そうでしょうね。
いや、なんかこう、今の流れってやっぱ個人とかそういうなんか生き方重視とか、
うんうんうん、
それを個人のね、都合を大事にしていこうっていう話なんですけど。うん、そう、まあある種過去のものって組織最優先的な考え方じゃないですか。
うんうんうん、
そう、
で、そうですね、
そうそう、今でもだから、まあたとえスタートアップだろうが、創業者レベルに関しては、まあこれも実は個人差があると
思うんですけど、うんうんうんうん、
なんかなんだろうな、自分がどうのじゃなくてとりあえず組織ありきで、
うんうん、
組織というか、そうだな、自分が作り上げようとしているもの最優先みたいな、
うん、
自分はとりあえず置いといてみたいな考え方に立ち上げる人間たちはなるわけですよね。
うん、
そう。でも、なかなかそれ、なかなかっていうか、まあ、自分たちはそうなんですけど、従業員とか入ってきてくれる人たちにそれは別に求めないわけですよ。
うんうんうん、
俺らがどんなに、まあ、例えば仕事してようが、
うん、
まあ、無視していいよと、うんうんうん、まあ、もちろんかかることを止めもしないですけど基本強制はしない、
う
そう。まあ、同じだけのリスクとね、いろいろ背負うような状況が仮にあるならば、同じものを求めますけど、
うん、
それは強制するもんじゃないみたいなところはあるわけなんですが、
うん、
昔ってある意味なんか、昔の少なくとも終身雇用時代っていうのは、
うん
う
ん、
そこを家族のように、例えばみんな同じ責任感をある種持って、
うん、
望む望まないは、関わらずそれを求められてたわけですよね。
そうですね。
そう、人生背負ってやるから、
うん、
こっちの気持ちに乗っかれみたいな感じ
で。そうですね。
そう。で、それは前提で上に立てるかどうか、なんかある意味脱落みたいな、
ね、
上り詰めるか脱落かみたいな考え方だったわけですよね。
うん、
ただ今の流れでいくと、なんかその入り込むっていう、
うん、
組織ありきみたいな考え方になりにくい。
うん、そうですね。やっぱ、組織ありきっていうか、その、なんて言うんだろう。その、今までは、やっぱ一箇所だったんですよね。こう、うん、その、どっぷり浸かる感じが。で、今だと、その、どっぷり、例えば、気持ちとしてはどっぷり浸かるんだけど、でも実は自分の時間の 50% です、みたいな、
うん。
気持ちの深さは 100% 深いんだけど、
うん、
でも時間の 50% しか僕はちょっとこうどっぷりいけませんみたいな、別のところに実は 50% 使ってるんでみたいな、
うん、
そういうのがあるような気がして、
うん、
これなんかまた別のね、同じ話が前出て、
うん、
今僕今こう2つの会社に50、50、ほぼ50、50で半々言ってますけど、うん、なんかこう気持ち的には両方ともね、
うん、
その 100% コンピューターなんですよ。ただ時間が少ないだけ、
うん、
でもそれってなんか、なんていうんですかね、難しいなと思いながら、何の話してるかわからないですけど、そう、そう、だから、なんて言うんだろう、身も心もって言ったらあれですけど、100% の時間を 100% コミットする環境ではなくなりつつあるなっていうのは、確かにもうおっしゃる通りですね。うん、
そう。
うん、
まあ、だから会社、例えばスタートアップ、ベンチャーとかね、会社立ち上げて、うん、やっぱなんか、そうだな、本当にきつい時、
うん、
ずっと、ね、うまく軌道に乗る、もしくはその乗った後でもいいんですけど、
うん、
一番きつい時に残って付き合ってくれる、一緒に頑張ってくれる人間の存在、
うん、
すごい大事なんですけど、
うんうんうん、
そういうタイプを、なんだろうな、まあ、なんだろう、個人の特性として巡り合う可能性は今も昔も変わらないんだと思うんですけど、
うんうん、
ただ、昔はある意味強制的にそういう状況を一緒に頑張ろうムードから離れられない、うん、みたいなところがあったのに対して、今はそれはないので、
そうですね。
本当にコアなメンツ、付き合ってくれる 数人なのか、規模が大きくない数十人なのか、以外は流動的になるわけですよね。やばくなれば消えていくし、うん。っていう状況に仮になったとすると、規模は小さくならざるを得ないのかな、
なんかその確かにこうなんていうんだろうな、例えば10人なり100人100人なり100人前提で物事を考えるっていうのは、うん、まあ会社にとってもリスクですよね。なんかもうそこ変動するっていうふうに捉えておかないとなんかリスキーだなっていう気がしますよね。
そう、
なんかそのなんだろう、よく言われるのが、そのこう、がっつり労働力として囲うみたいな感じじゃないですか。終身雇用の考え方でね、うん。で、みんなが健康に、それこそ、働いてくれれば、働けば働くほどちゃんとこう、売り上げが上がってっていう時代だったと思うので。
そうですね。
ね。
みんな幸せみたいな。
そうそうそう。じゃあみんなで、そうそう、うん。いろんなものを保護し合いながら、まあ、仮にね、こう仕事のできるできないで、引っ込みあっても、うん、まあ、ね、年功序列だったりっていうのがあって、
うん
うんうんうん、いろんなものを保証してしつつ、さ、みんなで大御所船団みたいな感じでね、言ってましたけど、
うん、
今その辺がね、担保されないですもんね。
そうっすね。
うん、
まあ全部やっぱ委託っぽくなるのかな。
なんか、そうですね。
うん、
その、まあ、仕事はそっちにかなり近くなるんでしょうね。
ええ、
で、 その社会保障の部分だったり、単純にその社会とのつながりの部分がもう少しなんか会社以外のところでも、
うん、
こうなんかが補完するというか、
うん、
なんだろうね、それこそ、まあ、地域なのかただの飲みとこなしなのか、
うん、
あれですけど、ちょっと仕事と遊びの中間コミュニティみたいなのも増えるというかね、うん、あれでしょうし、
そうっすね、
うん、やっぱ少なくとも会社がこう何か保証してくれるっていうのは、まあ、もはやね、多分無理でしょうね。なんか
そうなんですよね、
うん、
なんていうのかな、まあ保証、まあ人生終身っていう意味だとまあ無理ですけどね、
うんうんうん、
そう
ね、え、確かにな、だから、うん、まあそうですね、じゃ年金が必ず保障されてるかっていうとそういうわけでもないですしね、
うん、まあなんて言うんですかね、まあ主審って言ったところで60だったわけじゃないですか、
うんうんうん、
そう60で終わっ、まあある意味強制退社ですよね、昔の、
うんうん、
その、
うん
うん、今でもそう、定年というものは、
うん、
そう、
うん、
でもね、今の平均寿命って、平均寿命じゃないのか、そう、最大値みたいなものは88とか90とかなわけですよね、男性88で女性90みたいな、この間数字が出てましたよね、
うんうんうんうん、
そう、そうなると、じゃあその後の長い時間余生としてで年金で、
ね、
あまりにも長いんですよね。
まあまあね。
そうそう、うん、普通に考えて、まあ自分たちがそうですけど、仕事というものをなくしてね、それ以外趣味で生きろって言われたときに、
うん、
30年ってしんどいですよね。多分時間を潰せないので。
そう
です
ね。うんうん。
うん、
そう思いますね。
そう。なので、まあ正直、その後も働きたい。
うん。
そう。できることなら、ね、そう。人生、生涯現役みたいな状況が作れた方が、
うん。
楽しいはずなんですよ、
ね、うん。
完全に自由になってる。そうそう。
あ、そうそう。なんか、うん、単純に働くっていうこと、なんか企業に勤めるってことじゃなくて、
ええ、
こう、社会とつながり持って、こうね、
ああまあそうですね、
何かに、ね、貢献するって考えると、やっぱり働けるうちはずっと働きたいっていうのが、なんとなく希望としてありますけどね、うんうん、なんかね、ちょっとした手伝いとかでもいいし、ね、なんかそういうのできることならみたいなありますけどね、
そうなんですよね、
うん、だからそう、まあそうですね、まあ、なかなかあれなのかな、まだまだいろいろおかしいんだろうなとか言いながら今回の件もやっぱり、
うん、
なんだろうな、そうだ、多分本当にこんなに盛り上がっちゃったよみたいなね、
うん、まあ盛り上がりそうなネタではあるっていうところはありますけど、
完全に氷山の一角ですよね、これね。良くも悪くも。良くも悪くもっていうか、あれ悪いのかもしれないけど。うん、
そうっすね。
ねえ。
まあなんか、最終的にまあ、個人ベースになんかなっていたときに、まあ、会わなきゃ抜けてって、まあ実際、うん、自然と辞めて、
うんうん。
まあ、あれは辞めざるを得ないから、まあ大変は大変なんですけどね。
うんうんうん。
条件が合わなければ、
そうですね。
っていう、
うん、
そうそう。なんか、それこそさ、もう一つのね、ランサーズの、
何でしたっけ、うん、社員、採用やめようか。
そうっすね。
うん。
そう、ああいう考え方に近いですけど、仮にああいう状況で、そっち側の人たちにとってみれば、そう、自分の生き方に合わせて働く場所を選ぶだけですからね。
うん。
そう。
そうですね。
まあだから、でもそういう、そうだな、フリーでどこ、会社と契約する場合でもね、
うん、
その人の生活に合わせた契約 もしくは自分が働く上で、そう、それが、そうだな、ライフスタイルというかね、働く、制約に合わせて契約しないと仕事ができないわけなんで、
そうなんですよね。これ、そうなんです。
お互いに考えなきゃいけないんですけど、うん、それと同じようなこと、
うん、
調整し合いながら、条件に合わせながらみたいなことを、
うん、
雇用においてもやっていかなきゃいけないってことだったと思うんですよね。
でしょうね。だからなんかこれどっちかっていうよりかは、そのなんかこの、まあ、ハイブリッドっていうのかなんだけど、あのもう一つやっぱりこう新しいというか、うん、あの誰かであるような気やっぱり気がしてて、
はいはい、
こうランサーズってなんていうか、すごくこうあのクラウドソーシングだからマッチングしやすいし、あのなんだ、今まで取れなかったところにリーチして案件が取れるっていうのももちろんあるんですけども、それこそあのスキルとかあの経験年数っていう子にサニタイズされるわけじゃないですか、
はいはい、
その情報がね。そうするとまさにその今この人がもし仮にその育児、子供が生まれたばっかりで、実はもうあの夜中はこう仕事がなかなかできなくて緊急対応ができませんみたいなものも、例えばこう条件としてあったりすると、
うんうん、
そういうのも加味した上で、あ、なるほど、こういう人にはちょっとあの、うん、あのこういう時にお願いしようかなとかね、うん、今はこう逆に夜中だったらいつでも仕事できますみたいな人にはなんかお願いするとか、なんかもっともっとこうなんか人間臭いこうやり取りがあってもいいかなっていう気はちょっとしますね。
うん、
うん、なんかランサーズ採用やめよう広告見て、そうですね、なんか一瞬、あ、ランサーズが言うんだとか思いながらちょっと見ちゃったところもあってね。おそうかみたいな。
うん、まあそういう意味では、そうだな。ランサーズ。まあでもそこで働いている人たちは、まあ個々の人であって、
うん、
ランサーズは、まあ仕組みの一つだとすると、
うんうん、
まあこういうクラウドソーシングっていうシステムしかり、うん、あとは人材紹介みたいなものしかり、社内のこう人事システムみたいな、なんか人に関連する仕組みっていうのは、まあ、そうだな、伸びるだろうなっていうのは感じますね。
いやー、そうですね。
うん、なぜかっていうと、ね、今言った、その結局一人一人と向き合っていかなきゃいけない。
うんうん、
いや、向き合って、なんかマイナスな意味ではなくてね。
そう
ポジティブに考えたとしても、大変じゃないですか、
うん、
それって単純に。
そう
そう、それテクノロジーで解決するしかないんで、
うん、そう、まあそうですね。この辺やっぱなんか最近だとあのエンプロイエクスペリエンスっていうんですか、
ああそうです
ね、とか、そうそう、エンゲージメントとかでも
ありますけど、やっぱりエンゲージメントもそうですし、うん、制度設計もそうですし、
うん、
じゃあそのトレーサビリティみたいなもの
が、うんうん、
とね、
あるしね、なんか
そこにプライバシー混ざるとね、
いやもうすごいですね。
そう、なんていうのかな、今回の件って、まあ結果だけ見ればね、個人の都合を無視してっていうとこなんですけど、
うん、
あのそうそう、転職の方ですね、
うんうん、
ただじゃああれを会社側にさせてもらうためにその状況をすべて、うん、会社に共有するかと言われると、
うん、
みんな悩みませんかね。
確かにね。
悩みますよね。悩むだろうな。
なんかそう、あの、うん、すげえこう、昔の一体家族運営みたいなね。
あ、そうなんですよ、ね。結構、そうそうそう。その、なんか、そうそう、転勤を通告されてしんどい状況だった。であるんですけど、そう、それは確かにそうで、それを考慮はしてあげたいと思うし、うん、するわけなんですが、かといってその状況、まあ、もちろん雑談とか日々のコミュニケーションの中ではもちろんするんですけどね、
うん、
でも規模が大きくなるとなんかコミュニケーションだけではしんどいので、データ化したいですよね、うん、データにするとなるとそこには抵抗が生まれそうな気がしていて、うん、なんかそこになんか、
いや、もうなんとかハラスメントになりそうな気もしますしね。
そうそうそう、矛盾じゃないのか、ダメとは言ってないからな。
うん。
そう。
あ、でもこれ確かに本当そうですね。なんかリソースとして、単純にね、リソースとして見てほしくないけれども、
うん、
じゃどこまで人間性見てもらうんだみたいな話と、
ええ、
でも、逆に言うと、その会社とはこうね、うん、あまりこう そんな関係にいたいみたいな、うん、ドライな関係にいたいみたいなのが。
うん、まあ、それ、ね、難しいですよね。
これは確かに難しい。あ、それ面白いですね。確
かに。まあ、CRM とか、対お客様っていう視点だと、結構ね、記録してるわけなんですけど、誕生日はどこでとか、そういえば誰かが転勤してるか、結婚して子供ができてって、
うん、
まあ、
うん、
細かく管理されてるところ
とか、共有してるところ
と、ね、まあ、それこそ三みたいなね、
うん、
あれの CM なんかそういう情報ですもん
ね。うんうんうん、
それと同じことを
社員、
社員に対してもやる。そう。でもきっとなんか、どうなんだろうな。そう。
確かに。
そうそう。なんか、角度を変えれば簡単にまた炎上するみたいなことがあって。そう、その炎上どうなのよって感じですけど、そう。
いやー、それ確かにね。
そう。
あ、それは確かに。
だからなんか空気とかね。そういうことをやろうとする雰囲気作りは難しいけど、難易度高いから。まあ、とはいえ、なんかその辺のシステムとか。まあ、でもあれですね。システムよりもそれをうまく回すとか。
なんかね、その会社のこう関係性によりますね。その上司とあのメンバーとの。まあ、確かにそれな。
ってこという未来を考えると、そういうのを手伝ってあげられる優秀な個人のお仕事は山ほどありますね。
そこには仕事がね、山ほどある。
そうそうそう。
確かに。
うん。CRM とかもそうですけど、そこを本当になんか寄り添って、運営を手伝ってあげられる
存在っていうのは、
個人であれ、会社であれ、そうそう。それ少数生だ、そういうのが一番、楽しく生きられそうですね。
でも本当最後人とのこのあれでにね、そこの関係性のところに仕事が残ると言いますしね。
うん。
そこにしか仕事が残る。
なんか専門職ではなく、なんか複合要素というかなんていうのかな、なんて言うんでしょうね。
なるほど。
そうそう。なんかね。そうですね。頑張っていろいろ若いうちにやるといいんでしょうね、きっと。
まとめ。
がむしゃらに。
なるほどね。
でも、ね、あんま若い世代だと、そう、その経験値がついた先の未来が、ね、今新卒だと20代前半だとして、10年後30代、これから油乗ってきます、みたいな。
うん、
状況になった時に世界がどうなっていくか分かんないからな。今話してるのは今の話ですからね。うん、
そうなんですよね。
うん、
まあな、あんまりなんか狙ってできるもんじゃないでしょうね。なんか結構、うん、あの新卒面接の時に、
うん、
あの潰しが効くようにっていう経営選択してる方は結構いて、
分かんないよ。
すごくなんか分かり、そうそう分かり。あ、そっか、あの、なんだろう、でも、なんで、いろんなこうね、可能性含めて、データサイエンティストかけるなんとかで、一番こう、その将来的に潰しも聞くと思うんですよね、みたいな話を聞くと、確かにデータサイエンティストでもな、なんか10年前なかったしな、みたいな、そういうのをちょっと思っちゃったりとかね。
そうっすね。
そう。やりたいことやるのがいいんですかね、とか言ったりして
。やりたいことやるのがいいんでしょうね。そう。その、なんか仕事、データサイエンティストが求められている背景には、それを使ってやりたいことがあるわけですよね。
うんうん、
で、そのやりたいことがある人たちが悩んでいるようなこと、もしくは自分でそれをやろうとしたときに悩むようなことっていうのに、造形とか経験値が深くなって、なんか、一緒に相談乗れるような立場の人が今強いですね。な
んか、うんうんうんうん。
でもそれ40代なんですよね。なんとなく。いろいろ見てると。
少しね、ちょっとこう経験というか。
うん。まあ、そう。
うん。身のある経験というか。
30代半ばから40代前半みたいな人たちが。うん、そうそう。中小相手だと多くて。うん、 それよりもう一個上だと、50代半ばぐらいまでみたいな感じかな。
うん、
企業相手だ。まあなんか単純ではないですけど。
うんうんうん。うん、まあなんか
好奇心止めずに、
うんうんうん、
今でも吸収をし続けていて、経験いろいろ積んでるみたいな人たちっていうのは、うん、そう。ただなんか能力だけあってもダメな感じで。
はいはいはいはい。
そう。仕事の存在に、仕事にたどり着かないといけないんで。
ああ、なるほどね。そうですね。なんかこう、その、なんていうんだろう。営業的なところからもできてみたいな。
そうですね。
あ、まあそうですね。
勝手になんか声がかかるみたいな関係性を、まあ、組織にいるときなり、
うん、確かにな。
になんかそうだな、作れてる人たちが、うん、まあ、うん、今現在だと、でも今現在じゃないか、昔からそうなのかな。
あ、そう、うん、そういう人たちなんかその、いそい、その、中にいても声かけられる人だったのかなっていう、なんかこう感じはしますね。すごい大先輩とかにやっぱり言いますけどね、こう、あんな割と大きい企業を卒業されて、そのままコンサルやってるよとかっていう人、
うん、
うん。
ただまあ、少なくとも、どんどんなんか、そういう個人なりに発注するスタイルっていうのは、今の方が活性化しているとは思うので。
うんうんうん。
会社のバックボーンもはやなくても個人に頼みますもんね。
うん、うん、そうなんですよね。
そう、そう、まあそうするとスムーズにいってるのかもしれないですね。まあでもそこら辺はでもそう、まあそうだな、そうなっちゃうと企業とかと一緒になっちゃうからな、
うん、
そんなに難易度低くもないのかもしれないですけど縁と巡り合わせと信頼構築みたいなところです
か。うん、確かにね、
うん、ただなんか数はその全てにおいて数は足りてない。今なんかうん、こういう人たちはそう強いなって話をするじゃないですか。した時にじゃあその人が今携わってる仕事たちがあったとして、うんうんうん、その仕事の需要に対する供給は全く足りてないですね。どの人も大忙しで、うん、だいたい仕事は断っていて、みたいな、うん、感じになってそうな予感が、
ね、
します。
こう、面白いことに、こう、やっぱり人気ある人にやっぱり仕事は集まりますよね。
そうですよね。そう。
あれは、やっぱりまあ、それはそう
もちろん皆さんね、努力をしてるんですけど、うん、そこ、まあそうですよね。その人たち自身がなんかもっと自分を手伝ってくれる人がいれば、みたいな話をしてるわけですよ。
うん。
そうそう。
まあ、そうだな。まあ、そういうので、まあ、でもね、あれだね、なんか、またその、そう、手伝う形の仕事の入り方もね、あるでしょうしね。
ああ。
うんうんうん。なんかみんながみんなね、こう、ピンで、
うん、
っていうよりもそれをサポートする人がいたりとか、
そうなん
です ね、まあ、またでそれでまたこうちょっと会社っぽくなったりとかってするでしょうしね、
うん、そうでどっちも必要なんですよね、
うん、
だからその人たちが
集ま
って会社にして、うんうん、ニーズがちゃんとあるんだったらそのまま、
うんうん、
その規模が大きくなり、
うんうん、
そこから本当に優れた人間がまた独立もしくは起業して
そう、うんうん、
っていうのが回ってる間は回ればいいのか、
うんうん、美しいですね、その方がね、それはね。
うん。
うん、と思います、僕。
そうだな。
うん。
その辺はまあ、個性が。
はい。
なるほど。
はい。
はい。
ね、
今日は雑談会なのかな、
なかなか、なかなかなね、難しいテーマではありますけれども。まあ、なんかこう ね、年代が同じなんで、
はいはい。
あのね、ほぼ同じなんで、あれです。
そうっすね。
若い方とかの話もちょっと聞いてみたいですね。
うん。そうっすね。
ねえ、いいですとか言って。そう。ちょっとね、もう多分もしかして全然、いやいや、みたいな。違うかもしれない。
うん、当然違うと思うんですよね。
ねえ。
そんな余裕、まあ若い、 ああ、そうだな。そうそう。そういう意味では、なんか10歳ぐらい。まあ、40、うんうんうん、そうだ30頭ぐらいだから、新卒とか、
うんうん、
そういうのは乗り越えちゃって、
うんうんうん、
なんか、バリバリ仕事をしてる世代ぐらいがいいのかな。うん、そういう意味では。
そうですね。ちょうど、なんか、なんとなく油も乗って、
ええ、
よしよしみたいな。
の世代が面白そう。うん、
確かに。はい。
はい。ということで、
ありがとうございます。
今日はこの辺
ですかね。今日はこの辺ですかね。
はい。はい、60回。
いいですべき。はい。
まあでも、テックワークトークっぽい話かな。
うん。働くっていうところにちょっとね、フォーカスしましたもんね。大丈夫ですか？
すいません。頑張れなかった。頑張れなかった。
またじゃあこの100回に向けてじゃあまた引き続きやっていきましょ
う。そうですね。
はい。
というわけで。
ありがとうございます。はい。
止めますね。
では、
はい。ありがとうございました。